ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
皆さんこんにちは、森部和樹です。
日頃よりスパイダーチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊 ASEAN6 における販売チャンネル戦略が出版されました。お近くの書店 Amazon でお求めください。
今日いい天気ですね。と言ってもポッドキャストなんで全く伝わりませんが、今日いい天気なんですよ。会社から天気のいい外を見ながらですね、収録をしております。はい、今日はね、ライドシェアのお話をしようかなというふうに思います。ライドシェアね、どうグローバルマーケティングと関係あるのということなんですけどね、意外に関係してるんじゃないかなと思っていて、そのライドシェアのね、その浸透の仕方 とその日本的なやり方みたいなところのね、お話なんだけども、そのライドシェアって皆さんご存知だと思いますけど、まあ、いわゆる配車サービスですよね。日本でもUberが、まあ、ありますけど、まあ、規制が、ね、あって Uber はその活動範囲を限定されていて、で Uber Eats の方がね、いわゆる有名になっているので、まあ、配車というよりかはデリバリーのサービスになっているということですけど、まあ、世界、私もいろんな国に行った時にこのいわゆる配車サービスっていうのは非常によく使いますと。でなぜ使うかというと、そもそもいろんなものがキャッシュレスになっていて、現金使わなくていいし、その携帯でピッとできるし、便利ですよね。呼びたい時に呼べるし、タクシー急に並ばなくていいし、で来たらそこに行けばいいので、で何よりもね、そのタクシードライバーのそのもう疲れるんですよね。そのいちいちぼったくるし、マナー悪いし、運転荒いしみたいな、まあそんな時代がね、ずっと20年ぐらい前なんかはもう中国のタクシードライバーのマナーも本当に、世界最低レベルじゃないかというふうに思ったぐらいに悪かったんで、そんなのがあって、まあ、ライドシェアを使いますと。で中国なんかもね、滴滴ってありますけど、あのライドシェアのおかげでその運転手のマナーが良くなったっていうね、基本的にそのお互いに乗る人も乗られる人もその評価をし合いますから、評価が悪いドライバーは呼ばれないということで、非常にまあ合理的ですよね。で日本はね、残念ながらその白タクもずっとまあ規制してたの、ようにダメよと、ライドシェアダメですよということでずっと規制していて、で、まあ、いくつか理由あるんですけど、まあなるほどね、そうだよねっていう理由もあるんですけどね。例えばその人の命を預かるわけですよね、運転するっていうのはね。もし事故でも起きたらどうするんだっていうことなの で、やっぱり許認可制ですと、ちゃんと運転の技術を磨いた人が運転すべきなんですって言うんだけども、じゃあタクシー運転手みんなそのドライビングテクニック高いのっていうと必ずしもそうじゃないし、まあ最近おじいさんもいっぱいいるしね、大丈夫かなっていうタクシー運転手さんだっているので、まあいわゆる建前と実態がこう結構乖離している。確かに人の命を預かるんで、そんな誰でもかんでもやっちゃいけないんですって、もうそう言われたら確かにそうだなと思うんだけども、じゃあどれだけのその特訓を受けてるんですかと、タクシードライバーさんがね、っていうと なんかそんなに別に技術がっていうことでもないし、タクシーって乗ってるといいんですけど、こっちが車を運転してると本当に腹立つんで、なんでそこでそういう止まり方するっていうね、あなたがもっと左に寄せたらここ渋滞しなくて済むのにみたいな、まあ、そういうのもあるんでね、僕はなんか決してこれってなんか建前はそうなんだけど実態は違うよねっていうふうに思うんですけどもね。まあまあそれで規制されて、まあまあいろんなその絡みもあるんでしょう。そのタクシー票欲しい政治家さんもたくさんいらっしゃると思いますしね、その必ずしもこのなんだろうな、 いきなりじゃ あの撤廃してっていうことではないんだと思うんですけど、でもそのライドシェアの仕組みって本当に素晴らしくて、車を持っていて時間を持て余してる人と今すぐ車に乗せてほしい人、これをテクノロジーでマッチングさせるっていう、この画期的なサービスなわけですよね。でそもそもなんでこんなの規制してるんだろうっていうふうにずっと思ってたわけなんですよね、まあ、いろいろ理由はあるにせよね。で今結局去年ぐらいから議論されてきて、まあ、徐々にその解禁になってきてて、どうなったかっていうと過疎地、タクシー会社がタクシー運営したくないって、なんでかって儲かんないからっていうようなところだったらやっていいですよっていうのと、あと東京都内なんかもそのタクシー会社がライドシェアやってるみたいな、僕の GO のアプリね、 GO と S ライドとアプリ入れてますけど、 GO のアプリ見るとタクシーからライドシェアが来ますって言うんだけど、そのライドシェアと同じあの、オリンピックタクシーで、あの Uber って書いてあるのかな、なんかライドシェアって書いてあるのかな、なんかそんなのが来るんですよね。だからそのライドシェアの本来の魅力というのは、車を持っている人と時間を持て余している人と、それに乗って移動したい人がテクノロジーで結ばれるってことがもう最大のメリットだったはずなんですよね、ライドシェアっていうのは。だからその一台の車も一台の従業員も雇用せずに世界最大のタクシー会社に Uber はなったわけでね。だからなんかそのすごくこう限定的で、それってライドシェアなのみたいな状態が今日本で起きてて、できっと日本のやり方はこれを徐々に徐々に見てって、大丈夫そうだな大丈夫そうだな、どんどん規制をこう緩和していくんだと思うんですよね。で僕ね、そのライドシェアが云々とかね別にどうでもいいんですけど、そのやり方がやっぱりねすごくね、その日本的だなというふうに思ってて、その国際基準がどうなのかっていうのもまたちょっと議論があるんですけど、まあ本当に日本的だなと。要は一気に法改正しちゃうと何か問題が起きたらその困るので、とにかくちょっとずつちょっとずつやっていくと。で問題がないっていうことを確認したら、徐々にその規制範囲を弱めていく、要は自由度を広げていくっていう話なんですよね。で一方でそのイノベーションとかがバンバン起きる国って、まあ、とにかくあこれいいねと、なんか良さそうじゃんと思ったらバーンとやってしまって、で問題が起きたら、そこの問題に対して、改善を図っていくということをやるので、なんか早いんですよね、その新しいものにこうパラダイムシフトしていくのがドーンといくっていうね。でイノベーションも起きやすいしね。だからなんかどっちがいいのかちょっと僕もわからないんだけども、なんかこうねこの日本的だなということを思っていて、で僕はそのタクシー会社がライドシェアやってるのはライドシェアじゃないんじゃないかなとふと思ったので、なんか不思議だなというふうに思いました。皆さんはどう思いますでしょうか。はい、今日これぐらいにしたいと思います。また次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。